それでは聖書拝読、ヨブ記14章1節から17節です。旧約聖書の792ページです。はい、それではお願いいたします。拝読いたします。人は女から生まれ、人生は短く、苦しみは絶えない。花のように咲き出てはしおれ、影のように移ろい、長らえることはない。あなたが御目を開いて見ておられるのはこのようなものなのです。このような私をあなたに対して裁きの座に引き出されるのですか。汚れたものから清いものを引き出すことができましょう。誰一人できないのです。人生はあなたが定められた通り、月日の数もあなた次第。あなたの決定されたことを人は犯せない。御目をこのような人間から取らせてください。彼の命は絶え、傭兵のようにその日を喜ぶでしょう。木には希望があるというように、木は切られてもまた新芽を吹き、若枝の絶えることはない。地に下ろしたその根が折り、幹が朽ちて塵に帰ろうとも、水気に会えばまた芽を吹き、苗木のように枝を張る。だが人間は死んで横たわる。生き絶えれば人は横に行ってしまうのか。海の水が枯れ、川の流れが尽きて干上がることもあろう。だが倒れ伏した人間は再び立ち上がることなく、天の続く限りはその眠りから覚めることがない。どうか私を黄泉に隠してください。あなたの怒りが止む時まで私を覆い隠してください。しかし時を定めてください。私を思い起こす時を。人は死んでしまえばもう生きなくてもよいのです。不益のような私の人生ですから、交代の時が来るのを私は待ち望んでいます。呼んでください、私はお答えします。見ての技である私を尋ね求めてください。その時には私の歩みを数えてください。私の過ちにもはや補修することなく、私の罪を袋の中に封じ込め、私の悪を塗り隠してください。
はい、ありがとうございました。それでは神の愛の中での復活気球の諸言と題しまして、千葉先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
2月最初の聖日でありまして、今年最初のね、ヨブ記の内容になりますけども、今日は14章ですね、今拝読していただきました。旧暦ではね、明日が新年ということでありますのでね、中国あるいは韓国はですね、旧暦を基準に、動きますのでね、旧正月、私たち旧正月というふうに呼びますけど、 特に中国は春節ということでね、大変お忙しそうなんですが、まあ、その一方でね、あの北朝鮮がミサイルを、ね、発射する云々のこともね、ちょうどこの、春節に合わせてということで、中国は大層、ね、ご機嫌斜めでございますが、まあ、そういうような状況でね、日本もそれなりの、ね、対応しようということで、沖縄等にいろんなミサイル配備しておりますけど、まあ今回ですね、2月に入りまして、まああいう動きがありますけれども、まあ、私1月、ね、新年を迎える際にも皆さんに今年2016年という年はね、いろんな意味で、大切な年になるだろうということをお話ししておりますけど、まあ大統領選挙もですね、予備選が始まりました。これから本当に夏場に向けてですね、どんどんアメリカも候補者が絞られていくでしょうし、日本もですね、夏には参院選挙がありまして、あわや同日選挙ではないかというね、そういう噂も聞かれますし、何よりも18歳からね、選挙権が今回与えられますので、そういう初めての選挙でもあるということで、まあ、いろんな意味でね、皆さん、2016年は注目の1年ではないか、そんなふうに思います。まあ、そんな中でね、私たちはまたこの呼ぶ気をですね、さらに深めて皆さんともに、一つ一つね、読み進めてまいりたいと思います。そんな中でね、この呼ぶ気の内容、またそれ以外にもですね、今年皆さんにご紹介する聖書の内容、その他諸々ですね、決して現実の問題と無関係ではないということをいつも思います。ですからね、この聖書の内容がどうか皆さんにとってのね、霊的な内的なね、意味合いを持つのみならず、どうぞ生活全般、あるいはこの歴史やね、この世の中の時勢とも絡めてね、深く理解していただける、そういうことを願っておりますので、まあ、そんな思いでね、また今日も呼ぶ気に耳を傾けていただきたいなと思います。今日お昼からもね、勉強会でまた、この呼ぶ気の関連も含めてね、お話しできることがあるかなと思いますけど、今日皆さん14章ね、今1節から17節までということで拝読していただきましたけれども、まあ、いつも言いますけど、呼ぶ気のね、内容自体は非常に言葉としてはね、時に難解であるかなと思われる部分と、詩的な表現もありますのでね、歴史的な時代的な背景がわからないとなかなか読み込めない部分もありますが、まあ、今日の箇所もね、皆さん呼ぶの思いがどんな風にしてね、神の前に告白されているのかということを見ていきたいと思いますけども、実は第1回目の、まあ、3人の友人と呼ぶとの対話、これが今回もって一応終わるわけですよね。3人の友人がそれぞれにね、呼ぶに対して語った言葉、これがありましたね。それに対してヨブが答える形で、論述が続いてまいりますけど、1回目というのは3人の友人が全部登場して、その3人の友人の主張に対してね、ヨブがある意味で反論すると、応答するという形で、今日の14章までで1回目です。で、今度ね、15章から今度2回目にまたエリファズが登場してですね、ヨブの答えを聞いた上でエリファズが2度目の論述ということを始めて、そして2回目がまたね、3人の友人との間で行われます。これがもう1回3回続くわけですから、ね、3度にわたってヨブとのね、友人との会話というものがあるわけですけど、その第1段階が今日の14章で終わるということですね。ですからこの14章はそんな意味においてはね、ヨブの告白が一つ、神様との関係においてですけれども、かなりね、踏み込んだ深い世界に入っているということをちょっと知っていただきたいと思います。で、前回ね、この呼ぶ気というのは富士山を登るようなものだという例えをしましたけど、今日の14章はね、皆様6合目から7合目ぐらいの山小屋だと思ってたね、ちょっとこの辺で休憩しないといけない、ね、しかしだんだん高度もね、3000メートル近くなってきますので、毛が出てきます。高山病の毛が もう5合目でね、なる方もいらっしゃいますからね、高山病、皆さん高山病になったことがない方はね、想像するしかないと思いますけれどもね、だいたい500メートルね、標高500メートル上がりますとね、2500メートル、標高2500メートルを超えて、標高を500メートル上がった段階で6時間を経過してするまでに現れる症状が高山病です。ね、 標高2500メートルを超えて、ね、500メートルを標高ね、500メートルを登って6時間ぐらいまでの間に出てきます。ですからまあ考えてみれば2500メートルからね、500メートル標高を上げると、ね、3000メートル、それぐらいまでの間に症状出てきますけどね、6時間7時間を経過しても出てこないとなってません。こうなって一つの目処ですね。だからまあそれが間に大体ね、ちょっとこの体調不良が起きたりしますけどね、そういう意味ではあのできるだけねゆっくりと登っていかなきゃいけないというのがね、まあ、富士山を登る一つ秘訣でありますけど、呼ぶ気もそうでね、皆さん霊的には本当に一歩一歩踏み込んで登っていただきたいなと思いますね。今日の箇所もね一つ一つ見ていきますと非常に面白いんです、ね、とてもね1時間でも話できない。簡単に皆さん今日のね14章についてだけちょっとね概略的なことをお話しますと、まず1節から12節まで、ね、はい、1節から12節までここにですね人間の命というものがね、まあ、どのようなものであるのか、人間の命というものはある種儚いものだというね、ヨブの思いが歌われます。でこの12節までの間に一つは6節までとそれから後半の12節までとに分ける場合もありますね。でこの12節までは今言ったように人間の命の儚さとかあるいは人生というものがどんなものであるのか、まあ、一節がまさにそのことを物語っておりますけども、人生というのは短くてそしてまた苦しみが絶えないものだというある種の無常感が歌われていますね。人生というものは短い、しかも苦しみが連続するものであって、まさにこの私の人生はなんと儚く苦痛に満ちたものか、そんなですねヨブの思いが込められてますけど、これはヨブ自身の思いももちろんありますがね、人生一般の一つの人生訓としてね、人の生き様というものはこういうものだということを語っているわけですね。で6節まではそのようにして人間の儚さについて語りますけれども、さらに7節になりますとその人間の儚さに対してね、自然を対比してヨブは語ろうとしますね。ですからこちらね、命の儚さ、それに対して7節から12節はね、特に木なんですよね。ヨブは人間の人生は短くそして儚いものかもしれない、そのように語った後でね、今度じゃあ自然に目を向けた時に樹木です、木というものに目をやるとね、木はどうか、皆さんちょっとその辺をね、まず呼ぶ記の内容をね辿っていきたいと思いますので、聖書をちょっとね見ていきたいと思います。じゃあまず最初14章の1節見てください。人は女から生まれ、人生は短く苦しみは絶えない、はい、ここに人生のねある種儚さが歌われていますね。ヨブは自分自身の人生歩んできた道のりをある意味では振り返りながらこんな言葉を述べているというふうにももちろん言えます。ヨブの人生というもの今どうなっているかというと、家族やあるいは家畜やその他諸々のものを失って、ね、それで自分の身にも大変な皮膚病がやってきている、まあ、そんなヨブ自身の人生をもちろん重ね合わせながら彼はきっとこう言いたいんですね。人生というものは短い、そして苦しみは耐えるものではない、こんな思いでしょう。さあその次です。花のように咲き入れはしおれ、影のように移ろいながらえることはない。ここで花というのは一時的には花を咲かせて、そして一時的にはですねとても美しく着飾っているように見えるけれど、まあ、砂漠の花というのは短命でありますから、強風がやってくる、ね、そういう中でねしおれてしまう、干ばつがやってくる、ね、即それは枯れてしまいます、ね、ですから花というものは一時的には美しく
見えるけれどね、しかしその生命力たるやね、決して流れることはないんだ、もう一時的に咲いた後ですね、あとは枯れるだけだと、特にこの移ろいやすい、あるいは儚いという言葉の意味としてね、花はよく比喩として使われています。ですから花のようにしおれる、あるいは影のようにというのはですね、本当に実体がなく、私たちの人生はある種虚しいものだということを言っているわけですね。で、あなたが御目を開いて見ておられるのはこのようなものなのです。はい、あなた、もちろん神様のことですけれども、神様、あなたが見ておられるその存在はこういうものですよと言っています。本当に神の前に人間はどれほどね、小さな存在でしょうか。そしてまた儚く時に虚しい存在だろうかと言っていますね。で、そういうものに対して、はい、次です。このような私をあなたに対して裁きの座に引き出されるのですか。まあ、ここにはね、本当に読むのはある種悲哀が込められていると思いますよね。そしてさらに4節見ると、汚れたものから清いものを引き出すことができましょうかと言っていますよね。まさにね、人間というのは神の目から見れば、はい、女から生まれたということ自体が、この当時はですね、汚れたものということを意味する言葉でしたから、まさに私たちは生まれながらにして汚れたものであって、あなたの前に清くはありえない、まあ、そんなことを歌っています。今日はちょっとお話しませんけども、この4節はね、いわゆるこの現在という問題に触れている箇所と言われてますよね。現在、現在という問題を考えていくときにね、このヨブの今告白した14章の4節の意味をね、深く捉えていくと、現在というものについてもね、一つの教義が出てくると言われるほどの内容ですから、これはこれでまた大切なんですけどね、まあ、今日はそれがテーマでありませんので、ちょっと現在と関係があるんだということだけ覚えておいてくださいね。そして私たちの人生はどんな人生かというと、はい、5節、人生はあなたが定められた通り、月日の数もあなた次第、あなたの決定されたことを人は犯せない。神の絶対的な主権があってですね、神様が全てを支配し取り仕切っていらっしゃる。私たちが生きる日数さえもあなたがお決めになるのです。まさに寿命それ自体も一方的に決定されるものだ。しかもその決定は絶対的である。こういうことをね、ヨブは告白しますね。そしてそのような私をいつも見ていらっしゃる、ね、神様、あなたですと、こうヨブは思うんだけど、どうか一度でいいからその御目から私を見ないで、私をその、ね、その目の内から反らせてもらえませんかと言っています。いつも私をそのように監視していらっしゃる。私の命の息づく全てを見ていらっしゃる。で、そのことがヨブにとってはこの時ですよ、ある種の重荷に思えたんでしょうか。どうかその御目をこんな私から一時そらせていただけないだろうか。で、そこにですね、傭兵のようにその日を喜ぶでしょうと書いてあるんですけど、これは傭兵というふうに新教では訳してますけど、他の聖書では日雇い人という考え方をしてるんですね。これ要するにですね、傭兵であれ日雇い人であれ、主人がいて一定の日数を雇いますけど、その雇った中で夕方になると仕事が終わりますね。日雇い人にとっての一番の解放はね、夕方なんです。朝から仕事をしてですね、働いていますとね、夕方になるとその一日の日雇いですから、一日の仕事が終わりますね。終わった後は給料もらって、日当もらって、楽しい夕方がやってくるでしょ。その喜びになぞらえてね、神様、どうか私を一時でいいから、あの日雇い人のように、傭兵のように楽しい夕暮れを楽しみたいのです。そんな思いをヨブはここで語っているわけですね。皆さん、これ読むとね、どう、このヨブの思いはね、重いね、重いし暗いしそしてまた陰鬱でありますよね。皆さん、ヨブ記というのはね、本当に思いますけど、この富士山が例えましたけどね、皆さん、富士山登るときはね、もう極力蛇行しながら登らなければいけません。 標高を上げないために、ねぐねぐとね登るんでもないですよ。あれ一気にショート登ったらなんか小ざるになります、まあ、ならないと思うんですけど、私なんか大変だからもうできるだけゆっくりゆっくりとね、蛇行しながらね登っていきますね。本当に呼ぶ気もそんなところがありましてね、呼ぶの心はね揺れ動くんです、これやっぱりね、私たちはこの呼ぶの思い、呼ぶの苦難というものをね、ある種想像する以外ないんだけれども、本当に呼ぶが今追っているね、その重荷はいかに重いだろうか、その苦悩はいかばかりだろうかということを思うのね、彼の心はその重荷を追う中でね揺れ動きますね。一節から六節に歌われたこの命の儚さは本当に自分の体験から来ることだけれど、人生というものはなんと短くて儚いものか、そして本当に私たちの生涯はね神様によって決められているんだけれども、さあその苦しみと悩みというものはね、まあ、未だ解決されていない。そしてこの病、犯された病からね、むしろ死というものがね、ヨブの目の前には迫っている。人生とはこういうものなんだろうか、そんな風にヨブはね時に心折れてしまうことがあるんですよ、ね、しかし皆さん、ヨブがね本当にヨブ記を通して私を学ぶこと、ヨブが素晴らしいのはその後7節からね、ヨブはねその自分自身の人生を振り返ってみればそうだけど、ふと自然に目をやるんですね。あなたが同じように作られたこの木を見てみたとき、何がわかるのか。私たちの人生は儚く、私たちの人生は短いというけれどね、じゃああなたが同じようにお作りになったその木はどうなのか。さあ自然に目を向けますよ。するとヨブの目には木がどんなに映るんでしょうか。まず一番、木には希望があると言った。皆さん、木はどんな希望を持っているんだろうか、ね、ヨブがこの木の希望ということについてどんなふうに歌っているんでしょうか、はい、続けてみましょうか。木には希望がある、木は切られてもまだ新芽を吹き、若枝の耐えることはない、地に下ろしたその根が老い、幹が朽ちて塵に帰ろうとも、水気に合えばまた芽を吹き、苗木のように枝を張るとですね。ヨブはここでね木を見た。木だってね枯れてしまうんだ、切られてしまうんだと言います。特にこの中近東ね、風土を見れば本当に水気のない場所ですから、木が育つこともなかなか大変ですよね。その木はね枯れること多々あるでしょうね。しかしヨブは言うんです。その枯れてしまって老いた根がね、まさに枯れてしまって幹もダメになってしまって、そして塵に還るような、そんなもうほぼ絶滅しかけるような木であっても、その根の先にわずかな水気でももし触れることができたならば、実はその木はですね、たとえ朽ちたと思えても水気に出会えば再び生き返るではないですか。そして生き返ると芽を吹き、そして苗木のように枝を張るんだ。それ皆さん、これ何が分かるかというと、ヨブはね、人間の儚さとか人間の運命が神の見てのうちにあって全てが決められているというね、そういう中に自分自身の人生を見つめながらも、一方でね、木の儚さがわずかな水気によって蘇生し命を吹き返していくというこの現象に目を留めます。ところが10節、だが人間は死んで横たわる、息絶えれば人はどこに行ってしまうのか。人間は違っていて、そんな風に生き絶えて死んでしまって土に帰るのか塵に帰るのかというんです。さあ皆さん、ここでヨブはね、人間は確かに死ねば塵に帰る、もちろんヨブの中には黄泉という世界、地下の世界というものがすでにあるので、 死んだ後はその場所に行って永遠に眠りにつく、まあ、こうも言っています。しかし皆さん、ヨブがね、そういう中にありながら木には希望があるではないかと言ったこの言葉です。皆さんはこういう言葉をね、ヨブが語った、それをどんなふうに受け止められるかと思います。皆さん、これね、木はね、人間よりも劣るものだっていう思いがあるんですよ。わかりますか？木は人間よりも劣るものではないか、人間は木よりも優れたものではないか、なのに木には希望がある。じゃあ私たち人間にはそのような希望はないのかと言ってるんです。わかりますか？この箇所はね、聖書の中で、ね、聖書の中でこの14章というのはね、初めてね、人がね、いや、たとえ死んでも、たとえ死に葬られたとしても再び希望を持つことができるんではないかというね、そういう思いに至らされた最初の箇所で、ヨブは木を見て思ったんです。人間の人生は儚いと思っているけれど、いや、その通りかもしれないけれど、考えてみたら木には希望があるんだ、木は再生するんだ、木には蘇る命があるんだ、水気さえあれば枯れ果てた木も命を取り戻すんだ、まして人間は木にも勝るものではないか。私たちはただ横たわって黄泉の世界にそのまま眠り続けるんでしょうかと言ってるんです。わかりますか？はい、12節見てください。倒れ伏した人間は、だが倒れ伏した人間は再び立ち上がることなく、天の続く限りはその眠りから覚めることがない。人間はもう一度亡くなれば、死んでしまえばもう立ち上がることはできず、天の続く限り、まさにほぼ永遠にということですよ。天の続く限り、まあ、言語は天が廃れるまでって書いてますから、世の終わりまで私たちは眠りから覚めることがない、とヨブは読みますけど、しかしこの言葉の中には今言ったように木の命に対する人間の儚さという対比があるので、実はこの12節までの間にヨブの思いはね、人間の儚さを思いながらも木に希望を見出したヨブの思いはね、ならば人はどうなんだという思いへと変えられてる。皆さん、わかりますか？ここで皆さんに言いたいことは何かということ、ね、ヨブは何もね、自分自身の単純な願望や欲望や欲求で人間にも木と同じようにただただ死ねば黄泉に眠るという、そういうことではない、よみがえり蘇生の道があるのではないかと単純に言ってるんではないんです。皆さん、わかりますか？ここが大事なの。要は自然を見て言ってる。私たちが大事なことはね、神様にヨブが訴えるときにいつも言うんです。私がこうだああだと言ってるんじゃない。木はそうじゃありませんかと言ってる。あなたがあなたの見てね、お作りになった木でさえも水気を持ってすれば枯れたものが生き返るではないですか。じゃあ私はどうですかと言ってるんです。 わかります？あのね、本当に神様は、私は思います、全てをお作りになった神様がね、天地創造、この方まさに被造物、そのうちにあってね、神の御業が現れてると思いますよ、ね、ガリレオが言うまでもなく、神は2つの書物を書いた。1つは聖書、もう1つは自然という書物である。皆さん、自然を通して私たちは多く神を知ることができる、このことを皆さんどう思いますかね。パウロはね、まさに被造物、それを見れば神の見えない神性と永遠の力とは被造物のうちにはっきりと認められるんだと言いました。自然を見れば神が分かるんだと言いました。自然を通して神を知ることができるんだと言いましたね。これをいわゆる自然神学という言い方をしますけどね、確かに自然を通して神を知るということ、ヨブはまさにね、その木というものを見て、そこに真実を見ようとしました。いやー、木でさえもあなたはこのようにしてくださっているではありませんか。木でさえもわずかな水気を与えれば、老いた枯れ果てたその木が蘇生するではありませんか。そればかりか新芽を出し、なんと若枝を張らせるじゃありませんか。ならばね、私はどうなんでしょう。木よりも優れていると思うんだけれど、その私は死ねばただただ塵に帰り、黄泉に下り、常しえまでそこでただ眠るのですかって言ってるんです。わかるかな。さあ、そこでヨブの思いは13節から一変するんですよ、ね、皆さん、次にこの13節から17節はね、この14章の頂点ですよ。圧巻のヨブの告白です。おそらくこの呼ぶ記の中にあってもね、特別に大切な箇所であると思われるかもしれないのがこの13節から17節。さあ、そこで呼ぶは木を見てね、神の隠れた真実に触れたんです。あ、木でさえも枯れ果てて朽ち果てた木でさえも水気に出会えば蘇生していく、生き返っていくという、この神様の創造の原則をした時にね、命の原理に出会った時に、ああ、私もたとえ死に果てたとしても、もう一度この木のように新芽を吹き、若枝を伸ばすことのできる時があるんではないかとヨブは思うんですね。そしてそこでヨブは13節こう言うんです。どうか私を黄泉に隠してください、あなたの怒りが止む時まで。皆さん、ね、私はこれ読むとね、もう感動するのよ。いいですか、今の現実の苦難を取り除いてくださいじゃないんです。もう分かりました、神様、私は全てを受け入れます、この結果私はやがて皮膚病で死んで黄泉に行くでしょう、でもその黄泉はあなたが私を隠してくださるところだと思います。どうしてかというとね、皆さん、ここにね、ヨブのね、思いを皆さん感じ取ってほしいんです。今受けている苦難をヨブはどう思っているんでしょうか。苦難の理由がまだわからないんですよ。これは本当に最後までヨブはわからないよね。それとも友人たちの説明はヨブにとっては何の解決にもなってません。友人たちの説明は単純に言えば罪の報いですから、とにかく罪の報いだという説明はヨブにはわからないです。わからないという意味が納得できないんですね。そして悔い改めなさいという処方箋はヨブにとってはあまり慰めになりません。でもヨブが実際受けている苦難は現実ですから、ヨブは思っています。この苦難は一体何なのか。でもその苦難が罪ではなくて何かの理由があって来ているということもよくわかります。でもそれが今はわからない。はっきり分かっていることは、この苦難が神の御手によるものであることはわかっている。 神から受けているものだということを分かっている。でもその苦難の理由は罪かどうか、それは分からない。もちろんヨブは罪人でないとは言っていません。ただこの苦難に見合うだけの罪を私はした覚えはないと言っています。さあところでね、ヨブにとって今どんな思いがあるのかというと、この苦難は神から来たものだ、何かよく分からないけれども神は私に対してこのような苦難を下さなければならない理由を持っているんだ、それを知りたい。これはヨブの思いですよ。これを知りたい。でも今まだそのことはわからない。そしてヨブは同時に思いました。そんな風に私に苦難を与えている何か理由があるとして、その神様は私にね、かくも悲惨な苦難を与えていますけど、これはヨブにとってはある意味でこう思った。何かわからないけれど神の怒りが自分に望んでいるんではないだろうか。何かわからないんです。とにかくわからないんだけれども、神様が自分に手を下していることだけははっきりとわかるんです。その理由はわかりません。だから今の段階でヨブはその理由はわからないけれども、何かの怒りなのかなと思っている。だからこう言ってるんです。その怒りが止む時までどうぞ私を黄泉に置いてください。もういいです、私はその全てを受けて死を受け入れます。でも神様、あなたによって与えられたこの苦難とその結実としての死がやってきて、私は黄泉に行くんでしょうが、私は木を見てそこに希望を持ちます。きっと私もそこで終わるのではなくて、何かそこから私の新しい新芽を吹き出す時が来るんではないかと思います。どうぞその時まではどうぞ私を黄泉に隠しておいてくださいと言ったんですよ。どうせ黄泉に隠しておいてくださいのかというと、現実生きている時の苦難に比べれば黄泉に行くと無意識になると言われてました。眠っている状態ですから、ヨブはこの結果もう眠りの状態に入りたいと言っている。今受けている苦難の中で苦しみとともにいろいろとね、思い巡らすこともやめて、もう黄泉に入って眠りの中に入りたい。でもそれは永遠の眠りではないはずだとヨブは思っているんです。ここで木のように必ず水気に合う時が来るだろう。じゃあその時までは黄泉で私を眠らせておいてください。でもこれは考えてみれば、神様、あなたが私を黄泉に隠してくださることですねって言ってる。わかるかな、ここが。もう皆さん、何が言っても結局神、もうね、ヨブはね、神の愛を全く不信しないで、黄泉に眠らせるのも神の見ての中でこれは愛の守りだと思った。どうぞ神様、その愛で私を黄泉の中で隠してほしい。もう私本当につぶく思うんです。これね、説明されて私もね、いろいろと考えてこういうことを言ってるヨブのことを感銘を受けるけど、はっきり言ってこういう言葉を皆さん告白できますか。どうぞ私を死の中に隠してください。ヨブの神に対するね、言い知れぬ愛の信頼感というのはどこから来るのかなとさえ思うほどに、そしてヨブは続いてこう言うの、しかし時を定めてください。そうなんです、あの木が率先したように必ず将来いつの時かわからないけれども、その時が来るでしょう。その時をどうぞ定めてくださいと言いました。とこしえまで永遠まで眠るのではなくて、必ずこれには時があります。その時を定めてください。その時とはどんな時か、はい、黄泉に隠され深い眠りにあった私を思い起こす時です。皆さん、ここにあって黄泉の希望は何でしょう。たった一つです。神様が思い起こしてくださる。
皆さんね、私はもう本当に思う、ヨブはね、何がね、喜びって、皮膚病でみんなからあれだけ祝福されたヨブがもう見る姿も、ね、一変してしまって、ね、あのような繁栄を極めたヨブのその面影さえもないと言われね、ゴミ捨て場でね、ゴミ捨て場でね、自分の体をかきむしりながらね、苦難の中に佇んでいるんでしょ。どれほどの人生の苦難と絶望の中にヨブはあるんだろうかと思うよ。でも全てのものが奪われて、全てのものが取り除かれて、全てのものが消え去っていく中でも、ヨブの心の中にあるものはね、何かというと神様なんです。もう私は死ぬでしょう、いいです。ヨブに行くでしょう、いいです。でも将来ある時、あなたが私を思い出してくださるなら、それだけで私は慰められる。神様に思い起こしてもらえることだけが私の希望です。いやどうですか、私も感動して言葉にならない。ヨブはそんなことをここで言ってるのよ。皆さん神様にね、何を願う、もう私もあの覚えてもらえてるだけでいいんです。私は思いました。イエス様とね、本当に3年ね、共に生活した弟子たちがいましたよね。私は真剣に思うよ、本当に主が来られたらね、皆さん肉体を持ってもし来られたら、主には生きる人生に限界があるでしょう。皆さん霊で来られてね、どこかしこに同時に現れるね、そういう方じゃなくて、もし肉をまとって来られたらどうですか。イエス様のようにこの広い宇宙、あ、ごめんなさい、地球でね、宇宙に行く必要ない、広い地球でね、皆さん3年間のイエス様の生涯で、イエス様が辿った道のりはどれだけでしょうか。電車もないし、バスもないし、車もないですよ、徒歩ですからね。さらにその中でイエス様に出会った人がどれだけいるでしょうかね。私はね思うんです、本当に再び来られた人も同じですよ。もちろん今来られた飛行機がありますよ、新幹線があります、もうすぐすればリニアモーターカーが走りますと言って動くことはね、それは短時日のうちに地球を一周すること可能になる時代が来るかもしれません。でも1日は24時間しかありません。あと皆さんがその方に出会う時間も、これは歴史と古今ね、昔からでも伸びるわけじゃありません。刻んでいく一コマ一コマは同じですよ。私聖書を見ながら本当に思ったことはね、イエス様の生涯の中であのお方の持っていらっしゃる時間の1秒でも占領したいと思ったことが、イエス様あなたの生涯の中でほんの1秒だけ私のことを思ってくれた時間があったでしょ。あのね皆さん、もうねキリストに会って覚えられることはどれだけの恵みですか。キリストの心に皆さんの面影が刻まれることがどれだけ恵みですか。ヨブはね、神様が私を思い起こしてくださる時がもしあるならばそれだけでいいんですと言ったんです。ヨブにとって怖いのはね、この地上から消えることじゃないの、神様の心の中から自分がいなくなることですよ。皆さん本当にその意味でね、キリストに出会うということはどれほどの尊いね出会いであり時間であろうかと思います。皆さん、私が本当にこのイエス様との出会いの中で感動するのがね、百卒長だと言いますけど、百卒長はどうですか、イエス様の心にね忘れることのできない出会いを刻んだんです。主よ、私の家にあなたをお迎えすることはできません、ただお言葉です。この言葉がイエス様の心の中にどれほど残ったでしょうね。あのカナンの女がね、パンくずはね与えるのはふさわしくないと言ったその時に、主よ、もうごもっともです、されども主よ、
食卓から落ちたパンくずは子犬にもいただきます。その言葉を聞いたイエス様がね、本当に心にその女を刻んだでしょう。皆さん、そのイエス様の心の中にね、イエス様が持っていらっしゃる人生の時間の中にね、皆さんのことが記憶されること以上の恵みはないんですよ。どうしてですか？主と結んだ恵みこそね、主と結んだ愛の因縁こそ永遠だから、私たちが永遠に生きるのはそのことの意味です。何か永遠の命はどっかに置いてあって、それをねパクッと食べる、そんなものであります。神様との関係を結んだ時、永遠になるんです。だからヨブはここでね、今この世に受けている苦難も全部受けて、最後あなたが私を思い起こしてくださる時、それだけ定めてほしいと言いました。どうですか？次14節見て、人は死んでしまえばもう生きなくてもよいのです。もう生きるとか死ぬとかどうでもいいんです。ここで読むのを言っている生きるということは、決して地上で生きることを意味しないね。もう生きていても死んでいても本当に生きることは何かということを読むのを見ようとしていますね。はい、人は死んでしまえばもう生きなくてもよいのです。ちょっとこれ訳が難しいんですけども、ここの箇所はね、人がもし死ねばまた生きるでしょうかというような言い方の方が合ってると思いますね。人がもし死ねばまた生き返るでしょうかとか、また生きるのでしょうか。そして苦役のような私の人生ですから、人生は苦難の多い、そういうものである。しかし次すごいね、交代の時が来るのを私は待ち望んでいます。はい、この交代という言葉はね、もちろん変わるということです。変わるという言葉だけれども、ちょっと難しいね訳では。口語訳なんかではね、解放という言葉を使って訳しますね。私が解放された時、で交代というのは変わるということですから、自分の身にある変化が起きる時というふうにも捉えることができます。英語では My change comes と書いてますね。私が変わることがやってくる。 My change comes。 つまりね、ヨブはね、ここで本当に自分にね、何か新しい変化がやってくる、そのことを期待しています。それだけを私は待ち望むと言ってるんです。必ず将来のある時にね、私のことをあなたが思い起こしてくださって、私が本当の意味で変わる時がやってきます。それは解放される時でもあります。それを私は待っていますと告白します。そして次、呼んでください、私はお答えします、見ての技である私を尋ね求めてください。ここで呼ぶはね、私はあなたの見ての技ですよ、あなたが私をお作りになったんですよ、だからあなたは私をその見てでお作りになったゆえに、どれほど愛し慕っていらっしゃるでしょう。その私を呼んでくださいと言いました。皆さん、この辺からね、息が荒くなるでしょう、ね、酸素がない。もうね、皆さん本当にどういうことなんだろうな、この予防。次見て16節、その時には私の歩みを数えてくださいって言ってますよね。いいですか、先ほどまではね、あの日雇い妊婦のようにね、夕暮れ時にね、主人から解放されるようあんなに願った予防がね、今こう言ってるの。いつも見ていてください。私の全てを数えておいてくださいと言いましたよ。神の目が時に監視の目のように思われ、 神の目のもとにね、いつも置かれていることが苦痛であったヨブがね、ここでこうなるの。いやいや、あなたがいつも四六時中私を見てくださっていることが嬉しい私を日雇いの傭兵のようにしないでください。夕暮れの解放いりません。いつもあなたのもとで、あなたの御目の中で数えられること、それを私は今願っています。すごいな。そしてね、そのようにしてあなたが私を思い起こしてくださるその時はどんな時なのかというと、ヨブはこういうの。その時私の過ちにもはや固執することなく、どうかその時はもう私の罪や過ちに心を向けることがない、神様ですよ、向けることがない時であるように。そしてもし私の中に罪があったとしても、その時あなたは私の罪をね、袋の中に閉じ込めて、私の中にある悪を塗り隠してくださるでしょうって言ってる。わかりますか？あのね、神様に対する愛の中に生きているからこそ、ヨブは告白できる。これ何を言ってると思う？この時に初めてヨブはね、本当の意味での復活がどういうものかを霊的に知ったのよ。たとえ罪の報いでこの世で死んで黄泉に葬られても、将来必ずあの木がわずかな水気でよみがえったように、人間は屍になっても必ず神の霊気に触れる時がやってくる。その神の霊気に触れた時には、あの木が全く蘇生して生き返って枝ぶりよくね、葉を生い茂らせたように、私の人生も神の霊に触れたその瞬間から生き返ってね、新しい命に生い茂るでしょう。それは今まであった木とは違う神聖復活した自分である。しかしその前に神様は私の命を蘇生させてくださる時には、今まで犯した全ての罪をもう見ないでしょう。そればかりか、その罪を袋に閉じ込めて、悪を塗り隠して、何もないものにして私を復活させてくださいます。皆さん分かる？これ何言ってるの？ヨブはね、本当の救いとは、私たちの罪を神様が閉じ込め、塗り隠してないもののようにしながら、もう私の罪を見なくていいという状態で本当の命をくださること、これが復活なんだということをヨブは祈ってるんですよ。だから初めて、聖書の中で初めてね、復活がどんなものであるかということを霊的に知ったのがヨブであり、その祈りがこの箇所だと。皆さん、今日の箇所はね、そんな意味でね、とても大事で、内村先生はね、まさに復活再生のね、祈りがね、聖書の中で初めて現れたと言ってる。これがね、皆さん、キリストにあって実現したんだと内村先生は言ってますよね。でもヨブはもうそれよりもはるか前にね、このような切なる祈りをね、表していたんだ。でもね、それはどうしてかというと、苦難がやってくると、患難がやってくると、人は真実の神に向き合うんだ。だから内村先生って、苦難は本当に祝福である。これまだね、内村先生個人の体験もそうなんです。内村勘三という方もその生涯をたどってみれば、本当に苦難の歴史でもあったということもできるね、生涯でしたから。そんな中でね、どれほど神様との関係を深められていったかということを同じように回想しながらね、この読むの内容に触れたんじゃないかと。皆さん、ヨブがね、このような信仰の世界に入っていったのは、神から与えた苦難のゆえです。 皆さんどうでしょうか。よく思ってるんですよ皆さん。神様との関係が死をもって終わるはずがない。いやいや、神様との私たちと結んだ関わりは死によって終わるはずがないし、終わるべきではない。むしろその死後の世界にあっても神は私たちを守り保護し、そして私たちの持っている全ての罪までももう固執することがない、顧みることがない、そういう時まで私たちを一旦は黄泉に隠すけれど、必ず将来そのような時が巡ってくるから、その時には私たちの罪も偽りも悪も咎も全てを覆い隠し処理してくださってね、私の根に命の息吹の霊気を触れさせてください。その時私は復活するのである。私はその復活を今あなたに求めています。これを読むの告白です。しかし先ほど言ったように読むの心は揺れているので、そういう希望の光を今見た読むの心はそういう光に照らされてこの告白をしたんだけども、不思議よね、18節からまた闇の中に入っていく。パッと光を見たけれど 闇の中にまた読むは入って、いやいやいやいや、やっぱり山は崩れ去り岩はどうだこうだと言うんですよ。現実はでもやっぱりそうなのか。だから最後は言うでしょ、彼は一人その肉の痛みに耐え魂の嘆きを忍ぶだけだ。22節はこういう形で終わってるでしょ。これはヨブの心がね、ファーッと霊の世界をね垣間見て、喜びと神への愛の中にね、本当に今まで感じたことのない祈りを、ね、持ってね望んだんだけど、その光はパッと黒い雲に遮られるようにしてね、皆さんね、この黒雲がわーっと覆ってるでしょ、そこに一つのね光明がパッと手に入る、ね、その光がまさにこの13節から17節なんです。でもこの叫びはね、この叫びは本当に神の愛をどこまでも信頼している者にしか出てこない叫びであり祈りですよね。ですから13節から17節、これまさにここに書いてますけど、復活を信じ、その復活こそが自分の慰め希望である。そういう思いで歌われた復活を希求する叫びである。しかし今言った通りです。これが初めて現れたので、今日皆さんに初言という言葉でねタイトルをつけました。でもこれは神の愛の中にいるというヨブの神の愛に対する絶対信頼がなければ、このような美しい復活を恋い願う祈りは現れなかったでしょうね。皆さんね、本当にいつも言うんですけど、呼ぶ気ね大変じゃないですか、ね、大変だと思います。でも私は思うのね、この呼ぶ気を皆さんにお話しするたびにね、聖書の信仰は真実である。いやー、神様と人間の関係は皆さん私たちが思ってるようなたやすい安っぽいものじゃない。こんな関係を築くことがね、神と人との本当の命のつながりだと思った時に、私はもうこのようなヨブの祈りとヨブの叫びの言葉にね心が震われるしね、こういう祈りの中に行きたいと思います。こんな神様に出会いたいです。こんな神様に知ってもらいたいです。こんな神様の心をね、できればわしづかみはできないかもしれないから続きたいです。皆さんが神様の心に触れるというのはそういうことでしょう。ヨブは思っています。 神様は私を必ず覚えていてくださる、そして必ず思い起こしてくださる、そして必ず私のことを見ての技として慕っていらっしゃる。だから私には希望があるのです。これがヨブの希望です。ヨブの慰めです。皆さんどう思いますか。今日皆さんね、お祈りしてください、ね、神様、神様は私を覚えてくださいますね。神様、私はあなたの見ての技ですね。神様、そうである限り私を愛し慕っていらっしゃるでしょう。神様、それは本当ですか、嘘ですか。そう祈った時、神様はその通りだとしか答えられない神様であること、皆さん分かりますか。間違いない。ただそんなふうに祈っていた人はどれだけいたか知らないけど、私の尊敬する、ね、先生がこうおっしゃいましたよね。本当に皆さん祈るというものはね、神様への祈りというものはね、ある種切実な切実な叫びですよ。こういうふうに祈りなさい。神様、聖書にはこう書いてあります。でも今の私はそのようになっていませんから、聖書に書かれてあるような私にしてくださいと祈りなさい。その時神様はしないとは絶対おっしゃいます。なぜか、聖書はあなたの約束ではないですか。私はその約束をこの身にならせたいのです。神様、どうぞそんな私にしてください。そんな私に作り変えてください。これが皆さんね、御言葉を握りしめて祈るという、ヨブは神の愛を握りしめています。あなたの愛はこうではないですか。私は見ての技ではないですか。あの木でさえもよみがえるんですよ。私はなおのことそうじゃありませんか。神様、本当に神様に迫りゆくね、切実な迫真の祈りをね、ヨブは捧げています。まあ、そんな中でね、ヨブの心を揺れ動きながらも、一つ一つね、段階を踏んで深い深い神の領域へとね、踏み込んでいくので、まあ、こういうね、復活を希求するね、思いが叫びとなってほとばしれたんだと思います。まあ、皆さんにとってね、このヨブの学びというものがね、本当にどういうような意味合いでね、捉えられているか、それぞれにあると思いますけど、どうぞ信仰のね、一つ深い世界をね、垣間見せられていると思いながら、皆さんに与えようとする神の恵みはね、こういう深い世界の中に隠されているんだということを知りながらね、どうぞ手繰り寄せながら、皆さん一歩一歩ね、歩んでほしい。どうか歩みをやめないでね、山頂はまだ先ですけど、一歩一歩ね、歩んでいく。そのことをね、また今年ね、2016年はともにやっていきたいと思いますよね。2016年、読む経をまたね、月1回ずつ講義講話していきますとですね、どのあたりぐらいまで登り詰められるのか、もう頂上間近まで行くでしょう。頂上で終わりじゃないですか。お鉢巡るじゃないですか。頂上に上がって終わったーと思わない。お鉢巡りがあるんです。まあそういうようなね、ことでぜひ皆さんね、これからも難解な種類あるけれどもね、一つ一つ読むのね、祈りに、読むの思いにね、心を通わせていきましょう。はい、それじゃあ賛美して終わりたいと思います。じゃあ今日は352番を賛美しましょう。352番ですね。